まあ、しかしガラテヤの町にイエス・キリストの福音が述べ伝えられ、イエス様を信じる者たちが一つところに集まるようになって教会が誕生した。その時には使徒パウロの怒りを買うような教会ではなかったはずなんです。なぜならば、あなた方はよく走っていましたとパウロは言っている。よく走っていましたっていうのは、ユダヤ人も異邦人も教会に連なる者たちは皆誰彼の差なくイエス・キリストの福音に忠実に従って信仰生活を送っていたということです。それがよく走っていたということです。それなのに一体誰が邪魔をして真理に、イエス・キリストの福音の真理に従わないようにされたのですかと、まあ、これはパウロの嘆きです。一体誰がそのようなことをしたのか。邪魔をするものというのは言うまでもありません。イエス・キリストの福音の真理に忠実に従って信仰生活を送っていた人たちを福音の真理から引き離そうとする、イエス様から引き離そうとする、そのような立ち振る舞いをする者たちです。パウロはその者たちのことをパンダネと言っている。パンを焼くときには練り粉にわずかな少しのパンダネを入れると全体が膨らむ。それと同じように教会にイエス・キリストの福音の真理に忠実に従って信仰生活を送っていた人たちを福音の真理から引き離そうとする、イエス様から引き離そうとするような立ち振る舞いをする者が一人二人いるだけで、その教会はあっという間にキリストの体なる教会ではなくなってしまう。この世この世界にあまたあるのと同じ、目に見えるものにより頼み、そこに正しさ確かさを求める人の集まりになってしまうのだとパウロは言っているのです。このようにガラテヤの教会の現実に対して嘆き、怒り、厳しい言葉を手紙に書き記している使徒パウロでありますが、このパウロも使徒となる前には律法を守ることを何よりも大切なこととし、律法を守っている我こそが神の民であるという自負のもとに生きていた人でした。そのことは別の手紙に記されているパウロ自身による自己紹介文に明らかです。私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエルの民に属し、ベニヤ民族の出身で、ヘブライ人の中のヘブライ人です。ヘブライ人というのはユダヤ人のことです。さらに、律法に関してはファリサイ派の一員、熱心さの点では教会の迫害者、律法の義については非の打ち所のないものでした。ファリサイ派というのはユダヤ人の中でも特に律法遵守の厳格に従っていた人たちのことです。パウロも異邦人に割礼を受けるように勧めた、割礼を強要したユダヤ人と同じであった、いやそれ以上に律法遵守に熱心であったのです。しかし十字架の死から復活されたイエス様との出会いによってその生き方が丸ごとひっくり返された。そのことをパウロは自身でこう言っています。私にとって有利であったこれらのこと、つまり律法遵守のもとに生きることをキリストのゆえに損失とみなすようになった。さらには主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに今では他の一切を損失と見ていますとまで言っている。パウロ自身、十字架と復活のイエス様を知り、その信じる信仰によってこうしなさい、ああしなければならないという規則、律法から解放されて自由になったのです。それゆえにパウロは迫害を受けながらもイエス・キリストの福音を述べ伝え続けていた。イエス・キリストの福音の真理が歪められ無にされるような事態を嘆き、怒り、 なりふり構わず毅然としてそこに立ち向かっていったのです。私は神学校を卒業して牧師として教会に使わされて以来、日曜日の服装はずっと同じです。礼服といわば牧師の作業着であるこのカラーシャツ、そして礼拝洗礼式や聖餐式をはじめ結婚式葬儀その他の特別な式の時にはこのガウンを着ます。なぜならばこのカラーシャツやガウンといったものは牧師という仕事の職性を表すものだからです。ですからホテルの結婚式用のチャペルで牧師ではない人がこういったガウンを着て結婚式の司式をするという話を聞いたことがありますが、やろうと思えばできてしまうでしょう。これを着て私は牧師です、そうやろうと思えばできてしまう。式に参列している人はそのガウンを着ている人のことを牧師だと思って信じて疑わないでしょう。繰り返しになりますが、カラーシャツやガウンといったものは牧師としての職性を表すものです。そのことを私は神学校で学んでいる時に教えられました。神学校を卒業し神様によって牧師として立てられた時以来、日曜日には必ず礼服とカラーシャツを着る、洗礼式、聖餐式、その他の特別な式の時にはガウンを着るということにしたのは、私が牧師であるということを人に見せるためではなくて、牧師であるということを自らしっかりと自覚をし、覚悟を持って立ち振る舞い続けられるようにとの思いからです。私は日曜日だけですが、日曜日だけではなく毎日常にこのカラーシャツを着ているという牧師もいますし、このようなカラーシャツやガウンを着ない牧師もたくさんいます。着なければならないわけではない、自由なのです。なぜならば大切なのは見た目じゃありませんから。しかしこのようなカラーシャツを着てガウンを身にまとっていても、この私がこの講談から聖書の言葉、神様の御言葉を取り継ぐのではなくて、私自身の考え、思想や価値観に基づいた主義主張を演説するのであれば、あるいは神様の御言葉に基づいた立ち振る舞いではなく自分勝手でわがままな立ち振る舞いをするのであれば、もはや牧師ではない。今日のエレミヤ書には偽預言者の存在が明らかにされています。聖書の時代、預言者の身なりはどうであったか。誰もが一見して神の預言者だということが分かったのかどうか、それは定かではありません。しかし神様が預言者に求めるのはふさわしい身なりではない、私の言葉を偽りなく語れということです。そうではなくて、私は神様の預言者であると言いながら神様の言葉ではない自分の考え、こんな夢を見ました、これは神様のお告げですとか、あるいは思想や価値観に基づいた主義主張を人々に語り迷わせるならば、神様はその預言者、偽預言者に立ち向かうとこう言われる。すなわち神様はそれを放ってはおかねない、必ずや裁かれるということです。繰り返しますが、カラーシャツを着てガウンを身にまとっている私がこの講談から聖書の言葉、神様の御言葉を取り継ぐのではなくて、私自身の考えや思想、価値観に基づいた主義主張を演説するならば、あるいは神様の御言葉に基づく立ち振る舞いではなく自分勝手でわがままな立ち振る舞いをするならば、すぐにここから引きずり下ろし追い出していただきたい。神様は必ずやそうなさるはずです。教会はイエス・キリストの体です。イエス様はご自分の肉において、すなわち十字架において、敵意という隔ての壁を取り壊し、規則と戒律づくめの律法を廃棄されたお方です。そのお方、 十字架と復活のイエス様と出会い、イエス様を知り信じる信仰を与えられた者の集まりが教会なのです。ですから教会にとってイエス様を信じる信仰を神様から与えられた者たち一人一人にとって大切なのは見た目じゃない、目には見えない心です。何を着ていようと自由、律法を規則を守っているかいないか、そういう目に見えること立ち振る舞いを重んじるのではなくて、神様に信じる、神様に心を向けて神様を信じる、その心、目には見えないけれどもいつも神様に心を向けて神様に聞き従ってイエス様に倣って生きようとする思いが、神の民として生きるために最も大切なものなのです。祈ります。